ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ナモタッサ
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ブッダムサラナムガッチャミ。
ブッダムサラナムガッチャミ。
ダンマムサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガムサラナムガッチャーミ。
サンガムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダッマムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダッマムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
タティアンピダッマムサラナムガッチャーミ。
タティアンピダッマムサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
マカハンニャハラミタシンギョ。感じ Yeah. te ra so ya te bo ji so wa ka yo ne ga wa ku wa kono kundoku o mo te amane ku isai ni oyoboshi我らと衆生と皆共に仏道上善ことを今からね1時間ちょっとお話ししますので、もう足を崩しちゃってくださいな、ですかね。はい、いくつかあるんですけれども、いよいよね、今度の土曜日、3月の4日ですね、から駒澤大学の方でね、座禅会が始まります。その後毎月1回ずつね、やるような感じ でこれは駒澤大学もちろんね、曹洞宗の大学で、仏教学部があって、そこが、それはもちろん、歴史的に言っても仙壇林っていうね、曹洞宗の学林があって、で それが明治になって近代化された時に、大学っていうね、大学というのは完全に西洋のものですから、日本が明治になって大学というものを作るね、全く新しい教育システムを作ったわけですよね。その時に、大学へ、変容していったっていうね、ような、ことで、でそれ以降ねずっと曹洞宗の人たちは駒澤大学で仏教の、ね、基本を学んで、それから永平寺さんとかね行って座禅とかね、いろいろ学ぶっていうのが、一応、主流のコースですね。で、そういうのを州立大学っていって、教団ね、曹洞宗っていう教団、浄土真宗って教団ね、真言宗って教団がそれぞれ の大学を持っているわけですね。だけど、もちろんそれは何も坊さんの候補者、ね、だけじゃなくて、一般の生徒さんも来て、経済学を学ぶとかね、いろんな、もう今は総合大学になってます。でどこでもね、駒さんもそうだし、ですね、そういう背景があると ところなんですよ。で私にとってはもうさらにもう一つあって、まあ、ここにね牛間小四郎氏のお写真があって、で内村氏のね話っていうのは、まあ、特に最近特に仏教定談で永井さんが内村氏を取り上げるようになって以降、特にね第四図第五図ってね徹底的に今取り上げてますけれども、内村氏のもう一つ前の先生が沢木行動老師っていうねそういう方で、この人も本当にいわゆるの禅僧らしい気合がかかっ入ったね。でその人も戦争に行ってるんですけども、戦争といっても太平洋戦争じゃなくて日露戦争っていうね日露戦争っていう時代で、日露戦争を非常に日本軍犠牲者出しました。いわゆる、要塞をね攻めるのに、で その時に非常に佐々木氏が恐れることなく勇猛果敢に進んでったとかね、そういう話が、まあ、いろいろ逸話があって、まあ、あらゆる逸話がある人なんですよ。ものすごい貧乏なうちに生まれて、でそれでこんなことやってられないって感じでお坊さんになろうとしたんだけどなかなかなれなくて、でなってからも散々苦労して、で、まあ、宿なし行動ってね普通名前がついていて、まあ、お寺は、まあ、最終的に安泰寺とお寺の住名は出したんですけれども、まあ、いわゆるの大きなお寺に入るとかねそういうことはなくて、だけど、まあ、そのうち認められて駒澤大学の教授になったりとかね、総持さんに行ったりとか、ね、いろいろあって、まあ、もう戦後、昭和40年ぐらい亡くなられた方だけど、まあ、戦後の社会の中では、一定の尊敬と認知を得られた、まあ、本当に士官多佐、ね、の先生ですね、指導者ですね、もう代表的な。だから佐々木小太郎氏、内村氏っていうのが、まあ、曹洞宗の場合の本当に実際の座禅をする人たちですね、の、まあ、中心にいられた、っていうのを、まあ、一応歴史的事実ですね。でもまあ私がそれに、まあ、直系する私も秘書さんもねそこからの直系の人間なので、ですね、はい。でまあそうなんだけど、まあ、衣装さんの場合は様もいますけども、私の場合ちょっとちょっといろいろなことがあって、ミャンマーに行ったりとかねいろいろして、 でその私が今、駒沢に戻ってくるって、別に私駒沢の出身じゃないので大学別なとこだったんで、だから実は駒沢とは実は私縁が今まで実はなかったんですよ。でこの間去年の10月ですね、講演会と座禅会やりましたけれども、あの時は実は初めてだったかな駒沢大学行くこと自体がね、なのでだから駒沢に帰ってくるっていうあれは全くなくて、駒沢に行くっていう感じなんですけれども、ただそうは言ってもね、私の師匠筋である佐々木小太郎氏の、が教授をされていて、でそれで、座禅堂も作ったんですよね、学生といえども勉強だけしてたらダメだってね、座禅もしなきゃいけないってね、いうので、座禅堂も作って、で、座禅はあれ仏教学部の学生さんだけ全校全校
全部必修で
必修、はい、他の 学部の人も
多分1年生か2年生の時に
どこの経済学部の人大丈夫、
まあ、詳しくは
分かんないけどはいはい、駒沢大学の少なくとも仏教学部の人あるいは他の人も授業としてね座禅をするっていうのが、あって、まあ、それは佐々木小太郎氏からのね、流れだと思いますけれどもね。でその後佐々木老師のお弟子筋にあたる人がその座禅堂で指導されていたっていうね流れがあって、だからまあなんていうか私にとっては初めて行く場所なんだけども、まあそういう関係もあって、あ帰ってきたなという感じがするね、非常に強い、バイブレーションを持った場所ですね。で何が言いたいかというと、だからそういう私がねまあ多分一生さんみたいな立場で、そのまま総統宗の衣を着て駒沢に行ったならば、まあそのまま本当に佐々木老師の今じゃ新しいなあれねって、 なるんですけど、私の場合もすでに衣がこういうちょっと別の衣を着てるし、あといろんなこともやってきたので、ちょっと私と一緒さんの立場がかなり全然違うんですよ。でそういう人間が今駒沢に行くことで、何をしようとしているのかね。でそれについて多分駒沢の、人たちもいろんな、なんていうか疑問とかね、持っているかと思います。ですので今日はねそういう、今まで普通に、駒沢を中心とする、まあ外種の主流の流れの中で勉強してきた人たちに対して、私が今何を駒沢でしようとしているのか、ね、それを包み隠さず話そうかなと思います。でそれはね、じゃあそれは駒沢関係者にとって意味あっても私には関係ないっていう話ではなくて、皆さんにとっても非常に、関係ある話ですので、ですから、まあ、一応ねこの話は駒沢で普通に勉強してきた、曹洞宗の主流の人たちですね、今私がやっていることを理解してもらうために話をするんですけれども、それが、皆さんにとっても非常に意味のある、話だと思いますので、ね、そこら辺をね聞いててください、ね。だから、駒沢の人に、まあ、要するに私の本なんて読んだこともない、私のポッドキャストも聞いたこともない、一方庵の座禅が来たこともない、で、マインドフルネスは多少聞いたよね、だから仏教 3.0 は何なんだそれはってね、いうぐらいの認識の人たちを対象になります。で今マインドフルネスは聞いたことがあるよねって、まあ、さらっと言いましたけども、まあ、ちょっとマインドフルネスが今曹洞宗という教団の中でねちょっといろいろなものを引き起こしているみたい でそれがねまさに曹洞宗の人がまあ、はっきり言いますけど素直にマインドフルネスを受け入れられないっていうのはものすごく歴史的な理由があるんですよ。これは今の曹洞宗の人の責任じゃ全然なくて、これはものすごく歴史的な背景があって、でそれは当然そうなるんです。当然そうなって、でそしてまさにね当然そうなるっていう文脈の中で、私自身が散々苦しんで、でその果てに、ミャンマーで行かざるを得なくなっちゃって、で帰ってきて、でまあ帰ってきてから10年いろいろ活動していて、でいよいよ駒沢に、行って、で駒沢の人たちに分かるような話を、別に駒沢に普段いる人たちのための、座禅会では全然ないんですけれども、そこら辺をねはっきりさせたら我々はもう一歩みんな進めるんではないのかなと思います。ですのでなんていうのかな、要するにディスカッションは完全オープンにしたいんですよ。囚人監視の下でですね、でなぜ曹洞宗の人がマインドフルネスっていうものに心理的な抵抗を覚えてしまうのか、ね、そのあたり、それはじゃあ曹洞宗の人だけじゃなくて、日本社会そのものですね、日本社会、まあ、今ねマインドフルネスっていうのもほとんどブームになっちゃってますけれども、これそんな簡単な話じゃなくて、多分マインドフルネスはなんか非常に一般的な入門講演会なんていうと、あマインドフルネスね、あ日本にはね禅の伝統があって、禅にもねマインドフルネスってあるんですよって簡単に言う人いるんですけども、それすいません全部嘘です。嘘の証拠に曹洞宗の人たちものすごい心理的抵抗を今マインドフルネスに対して覚えてます。それが実際のところね、だから曹洞宗の人が心理的抵抗をマインドフルネスに対して覚えているっていう現実をきちんと見た上で、でまさにそのあたりをね、極めていくことが曹洞宗にとっても日本にとってももう一歩方を歩みを進めるきっかけになるのではないかと思います。でそれでね実はね 今月2月15日が涅槃会で、涅槃会というのはお釈迦様が涅槃に入られた、日ですね。まあそれは日本の伝統によるとですね、まあ、それぞれ仏教の伝統によって考え方が違って日にちまで違っちゃいますけど、まあ一応日本ではそうなってるね。なので、まあここはちょっと涅槃会で接心やってたので、接心の最終日にね、みんなでお経を読んで、これお経、これが仏師初涅槃略説教会経ってね、いうお経を読んで、涅槃団子食べてね、そうお祝いをした、お祝いじゃないですね、お祝い、すみません、お祝いじゃないですね、ことをしたんですけれども、でこの間ね、目黒さんですね、目黒不動の方で、目黒不動に特別に所蔵されていた非常に面白い涅槃図が何枚かあって、それを拝見させていただいて、まあちょっとびっくり仰天のような涅槃図だったんですけども、なのでね、ちょうど今、それを考えるのにいい季節ですね。で、この仏師初涅槃略説教会経というのは、これは何度も言いますようにお釈迦様が涅槃に入る、まあ、要するに亡くなられる直前に、のお説教を書き留めたっていう、そういうお経ですね。いいですか。だから涅槃への時に読むんですけれども、まあ、ただ曹洞宗の場合は他の宗派も読みますかね。わかんないね。曹洞宗の枕経の時ね。
そうですね。
ね。
曹
洞宗以外はわかんない。
わかんない。
曹洞宗の場合はこれを枕経ってね、ある方が亡くなってすぐにお坊さんが駆けつけて、まだご遺体がまだ温かいような状態の時にね、これを枕のところで、読むっていうのが一応曹洞宗のね、人が。そういうふうになってますけれども、でこれはね、今言ったようにお釈迦さんも、まあ、遺言みたいなお経で、何立ち引くね、あなたたち修行者たちを、こうしなさいこうしなさいこうしちゃいけないよとかね、そういうことをずっと話されているんですよ、ね、で、まあ、いくつかね、だからこうしなさいこうしなさいというのはいくつかあるんですけれども、その中のね、特に重要なものを8つ、あって、でその8つを特別に、取り出しているのね。でそれが聖武元蔵の八大人格っていう、お経で、でだからこの八大人格は引用があって道元禅師が書かれているものがあるんだけども、でその引用されたのがみんなこの武士集め反略説教会教から来ているっていうね、そういう関係です。いいです ね、 ね、それで武士発熱略説教会教にはもう8つだけじゃなくてもっとたくさんあるんですけれども、その中の8つ、ね、のみをここではピックアップしているって、そういう話ですよ。いいですか。でそういう関係です。でその中の5番目が不毛念っていうのがあって、念を忘れないっていうね、いうのがあって、で当然この略説教会、まあ、これを簡単に有教行と言いますけれどもにも当然あるんですけれども、これをめぐってですね、本当に、様々なことがあって、でだからまとめますと、さっき曹洞宗の人がマインドフルネスに対してちょっと心理的な抵抗を持っている、それは単なる現代の人がそう思うんじゃなくて、やっぱりそれは歴史的な必然性があって、でその歴史的必然性の理由っていうところにいろんな秘密が隠されていて、そして秘密が隠されているから、それをはっきりさせることで実は私らは次の第一歩を進めるんではないのかって、そういう話なんですよ、ね、だからなんていうかな、あ、要するにマインドフルネス、ああマインドフルネスだめ、よくないよくない、外人とは関係ないなんてやったらもうそれでアウトなわけね。 じゃあなぜ創造主の人間としてマインドフルネスで抵抗を覚えちゃうのか、ねっていうのが、そのあたりを突き詰めていくと本当にいろんなものが見えてきます。まあそんなこと私創造主の人間じゃないしまだ皆さん言うかもしれないけど、いやだけど創造主の問題っていうのは皆さんの問題でもあるんでね、それはどうしてかは後で言いますけど、別に私創造主の檀家ですらないっていうかもしれないけども、そんなこと関係ない、創造主の坊さんだろうが檀家じゃなかろうがそんなこと関係なしに、非常に大きな問題を抱えてますので、ね、そこら辺をね今日はねかなり突っ込んで話していきたいと思います。ですからこれは一応ね創造主の人に、聞かれているっていう前提のもとでお話しします、ですね。でなぜそんなにマインドフルネスに抵抗があるか分かるかって、私自身がそうだからなんですよ。別に曹洞宗なんて人なんてそうじゃない、私それはかつての私ですね、30年前の私、20年前の私ですね。それがこれはアップデートする仏教とかね、いろいろ書いて一緒さんとずっと話してきたんだけど、曹洞宗の純粋培養な人間として、先ほどロシーの、ね、流れで士官多座っていうのを徹底的にやった人間で、ね、安泰寺っていうのはまあ一番日本で士官多座をやるお寺として有名で、ね、でも私ら一生さんとか私みんな若かったもうバリバリ士官多座やってたんですよ、ね、でその後私と一生さんはアメリカ行ってでアメリカ行ったらもうマインドフルネスの最初のブームですね。でそれをブームを引っ張ってたのがティク・ナット・ハン氏っていうね人ですけれども、なんか私らがアメリカ人と付き合っていろいろ、もちろん今のアメリカどうなってるかって話、当然今のアメリカのその仏教界がどうなってるかって話とバンバン入ってきて、で本屋行けばねずらっといろんな本が溜まっていて、でそこで非常に見慣れない言葉が大流行していることを気づいて、でそれがマインドフルっていう言葉でした。それはまあ1980年代の終わりでしたけどね。何なんだマインドフルって聞いたことないぞってね。いいですか、もう一回言います、聞いたことないぞって話なんですよ。誰が曹洞宗で純粋培養していた人間が、いいですか。もう私と一緒さんも、純粋な曹洞宗の純粋培養の士官多座を徹底的にやった人間で、それがアメリカ行ってマインドフルっていう題がついた本がずらっと並んでいて、ね、本屋さん行くと、でそれで最初に思ったのがこんなこと聞いたことないぞっていうねことなんですよ。でだから分かるのよ、それは私らがいきなり最前線に送られて最前線でマインドフルネスに嫌でも鼻突き合わせることになっちゃって、その時のものすごいなんかわけのわかんない違和感とか、何なんだよこれはってね、こんなの聞いたことないぞっていう感覚を、まあ、1980年代にもう私らは持ったわけ でそれがまあかなり時代を遅れて ね別にアメリカ行くわけじゃない、別に積極的なんか勉強してるわけじゃない、普通に曹洞宗の勉強だけをしてきた人たちがなんかマインドフルネスがとうとう押し寄せてきちゃったわけですね。私らみたいにアメリカでなんかいきなりぶつかったんじゃなくて、日本にいて日本のお寺にいてももういよいよマインドフルネスって波が押し寄せてきちゃった時に、何なんだこれはって思うのは当たり前、いいですか、当たり前です。だから私らはちょっと時代がちょっと 何十年だ10年20年20年ぐらいか20年ぐらい 早く、まあ私はアメリカ行っちゃったから、アメリカでマインドフルネスバーンとぶつかって、そして何なんだ これはってね感じたんですよ、私も一緒さんも、ね、それ でその後じゃあ マインドフルネス何なんだってね、そんな知りませんっていうわけいかないじゃないですかね。そんなのアメリカ許されないんですよね。そんな私は曹洞宗の人間だからマインドフルネス関係ないですなんてことアメリカで許されるわけないわけで、だからもう必死になってマインドフルネスは何かってね勉強してでこれはまあちょっとアップデートとかいろいろ書いたからもう繰り返さないけど、まあ、最終的にはティク・ナット・ハン氏っていう人にバーンとぶつかって、まあ、本人ね、本じゃなくて、まあ、最初に本に出会って、その後本人に出会って、 うわって何なんだ、やっぱこれマインドフルネスなんかあるなって感じて、でその後マインドフルネスというのは、まあ、発信地は震源地はドンプテラバダの国っていうのが分かって、で実際にテラバダの国まで行ってで勉強して、そういうことをやった私はやった人間なので、だからその、まあ、私のようなことをやってない、つまりアメリカにも行ってない、ティク・ナット・ハン氏にも会っていない、テラバの国も行ってない普通のお坊さんたちにとって、マインドフルネスっていうのはもう怪しい限りのものだっていうのは分かります。ただ私がそうだったの、もう繰り返すけど、しつこく繰り返す、私がそうだったんだ、分かるんですよ。マインドフルネスって怪しいんです、本当に、怪しく感じるのは当たり前なのね。でその上で、そうなんだけども、今マインドフルネス怪しく感じている曹洞宗のお坊さんたちに言いたいのはでもここに鍵があるのよっていうことなんです、ね、どういう鍵が、それでこの八大人格と出てくるんですけど、この八大人格ってもう非常に微妙に面白いの、あ、すみません、面白いなんて言ったら失礼なんだけど、で実はね、これが土下座の、まあ、遺言でもあるっていうね、いう風な位置づけでもあるんですよ。まあ、このあと江上さんという人がね書かれてるんですけれども、でその時にね、ここで、まあ、さっき言ったこの八大人格という章はですね、この有教行ね、仏師集涅槃略説教会教からの引用をした後で、道元にはまあ書かれているんだけれども、でここでね、非常に微妙なことを道元に書かれてるんです。どういうことかというと、こんな話聞いたことないぞっていうことなのね。これだけ重要なことなのに、いや、まあ、こんなの普通は聞かないよね。こういうのを知らない人ものすごく多いよねっていうことなのね。でこれはね、本当にこの道元禅師のこの、最後に書かれているのが何とも実に微妙なところで、なんていうかな、なんか私らのやってきたことっていうのは、なんかちょっともしかしたら何か欠けてたんじゃないのかっていうね、そういうあれなんですよ。で、なんていうかな、まあ私らね、どんな人間でも、その国、生まれた国によって、生まれた場所によって限定されちゃうというのはもうしょうがないじゃないですか。ね、日本人の両親に生まれちゃったら、日本人の両親は日本語しか喋れないからね。当然、普通にお母さんは日本語しか喋れないんですよ。ね、ちょっと意識的に英語とかいろんな勉強しない限りね。でそれで日本社会の中で日本の学校に行って先生がいろいろ教わって、で友達みんな日本人ばかりだと、やっぱりどうしたって日本人としての、限定を受けちゃうわけでね、で考えてほしいのは、お釈迦様っていうのは実は2500年前の人なのね。で日本人でもないんですよ、インド人なんですよね。で私ら今日本にいるわけね。でそうすると2500年前のインドのから現代の日本人、あるいはまあ13世紀の日本まで、果たして物事が全部伝わったのかっていうと、これはかなり怪しいよねってなるじゃないですか。ね、それは当たり前な話でね。で、まあ、もちろんね、それは全集的に言うと、いやそうじゃないんだ、全てがね もう人から人へと伝わってきたんだってね、いうのがもちろん禅宗の立場なのね。まあ、それはいろんな物事を言って、まあね、水器があって、水が次の器へ次の器へ次の器へとかね、ろうそくの火がどんどん伝わっていくとかね、いろんな、まあ、例えをして、いやいや2500年前のお釈迦様の悟りはそのまま現代の私のところまで来ているって、まあそれ信じたいのは信じたいに決まってるし、私も信じたいけども、でもいろんな限定があるに決まってるじゃないですか。でまず第一にお釈迦様って別に日本語喋ってたわけじゃないし、まあ中国喋ってたわけでもないしね、だからまあ私はお経って読むと、まあ、全部漢文で読むし中国語じゃないですかね。別にだけどもう明らかに中国語ってのは翻訳されたわけですよね。でそれで日本中国、そして中国とインドとの間にものすごい距離があって、ね、シルクロードとかまああって、だからそれが素直に伝わってきてるのかどうかっていうのもまたいろんな不安 を抱かざるを得ないですよね。いいですか。だからでもともとなんていうかな、道元自身が、日本で、比叡山とかね、とこで勉強していて、でもなんか日本にいてもしょうがないな、なんか日本に大事なこと伝わってないんじゃないかってねいうのがあって、まあ、わざわざ中国まで行かれて、で中国で何か、まあ、天道女性大和尚っていうね、方に出会って、それで分かった。でそれをまた、なんていうかな、よしやったぜってね。でそれでまた、日本へ戻ってきて、よしついにこの今まで日本に伝わってこなかった本当の仏法を、これから広めていくから、みんな一緒に勉強して一緒に座禅しようよねっていう呼びかけをね、最初は京都の周辺 でその後は永平寺さんってね、福井の山の中で、された、ね、そういう方なんですよ、ね、でそうなんだけれども、ただ、なんて言ってるかっていうと、千人お坊さんがいるうちの一人か二人しか知らない、これどうなんだ、一人か二人も知らないところなのかな。だからなんかこんな大事なものをほとんどの人が知らないっていう、要するに焦りがまくっちゃってるって感じがあるのね。この最後のところを読むと、まあこれごめんなさい、八大人格はね、今朝日カルチャーでね、庄司の巻読んでます、それが1月2月3月で終わるので、4月からね八大人格を読もうと思ってます。ですから、これをね、今日はちょっとこれをテキスト全部読む時間ないので、丁寧にね、だから、テキスト丁寧に読みたい人はぜひ朝日カルチャーへおいでください。かなり丁寧に読むつもりです。でそうなんだけど、この読むとなんかあれちょっとやばいんじゃないのってね、何かこれ伝わってなかったんじゃないのって、我々には大事なものが、そういうのがありありとあって、これどういうことなのかなと思うんですよね。でもしかしたらこの、まあ、道元禅師が知ることができたのは日本と中国だけだったわけね。でそれも中国仏教の流れのみを知ることができて、で、13世紀にはまあじゃあミャンマーとかスリランカどうなってたとかね、チベットではどうなってたかはもうちょっと物理的に知りようがなかったわけね。チベットなんて場所があって、そこになんか見られればとはちょっとずれるかね、とかが、ね、いろいろやっていたとかね、スリランカとかミャンマーで、ね、テラバダの、ね、 教えがあって、ブッダンサラナンガッチャミーなんてやってるなんて知りもしないわけなんですよ、ね。で何が言いたいかっていうと、ここら辺を読むと、もしかしたらなんていうかな、今私らが強烈に感じていることをそのまま感じていたのではないかっていう気がするのね。ここら辺ちょっと今から詳しく、説明します、ね。でそれが不毛念というものをめぐって、なんですけれども、でまあ最初から答えを言っちゃうと、どうもこのうちの念っていうものがきちんと伝わっていなかったんではないかっていうことを感じられていた。でこの辺りがなんかあんまりはっきりしないまま、これが大事なんだよねって、道元先生が最後の、のとこで言われて、で如上さんや永常さんがね、これはもう、道元大和尚が、そういうものなので、これを我々は大事にしなきゃいけないよねってちゃんとおっしゃっているのに、なんかピンとこなくて、そしてピンとこなくて、どういうふうにピンとこなかったのかっていう例も、後で言います。あ、このぐらいピンとこなかったのかってね、はっきりする。だからどうもね、そこら辺になんか非常に大きな謎があって、でその謎っていうのが念っていうものとマインドフルネスっていうものをめぐって、そして20世紀の終わりにアメリカでマインドフルネスでやった、曹洞宗の純粋培養だったお坊さんであった私がマインドフルネスっていうものに感じた、この何とも言えない違和感といかがわしさ感と、でそれがだんだんだんだんと、ティクノタハンシに出会い、パオックセヤドに出会い、そういうふうにして自分自身が改めていった、ね、経緯があるので、ここをね、やっぱり私は曹洞宗の人たちとじっくりと追求したいんですよ、ね。ですから、もう一回言います。皆さんがって、これは今曹洞宗の人に向かって言ってるんですけどもマインドフルネスについて怪しい気持ちを抱くのは当たり前です。それは私が20年前にもう感じたことですから、ね、私らはちょっと、私と石尾さんは20年早くね、そういうものにぶち当たることになっちゃったんで、だから私らも強く感じました。でそして今は皆さんが、感じるのは当たり前ですね。だからそこら辺をね、いうことを、20年の私らの25年ぐらいかの経験をね、ちょっとシェアしていきたいなと思います。ですか、はい。ね、そんな話を、していきますね。いいですね、今日のね、話は。だから、なんていうかな、まあ、普通のね、マインドフルネスの話だったら、Google さんでもね、どこでも今、いろんな人たちがやってますので、そういうところで聞けばいいですけれども、このね、マインドフルネスの話は、まあ、私か石尾さんぐらいしかできないと思います。ね、で私と石尾さんもちょっとまた微妙に立場が違うのでね、まあ、多分この話は私のみが話すことですけれどもね。はい。そういうバックグラウンドの人間がどうマインドフルネスと出会って、どうそれによって抵抗したり目を開かされてきたのかね、そこら辺を話すと、これでもう何て言うかな、マインドフルネスっていうものが日本の文化の中で、日本仏教の中で、きちんとした位置づけになるかと思います。ね、じゃないと、マインドフルネスっていうのは、まあ、はっきり言うと外から来たものなんです、今のところはね。大体3つの流れがあって、1つはまあティクナタハンさんですね。 でもう一つはもちろんセラピーですね、ガバトジンさんとかね。でもう一つがもちろんテラバーダのね長老たちからのですね。だから全部外からなんですよ。エティクラタンさんはベトナムの人だし、セラピーはあのアメリカとかヨーロッパだし、でテラバダはあのミャンマーとかねスリランカだからね、だからまだ外から来てきちんと日本の中で受け入れられていない。まあもちろん受け入れた人は大勢出てるけども、それは日本仏教そのものとは関係ないところで受け入れてますから、だから日本仏教の伝統がしっかりとマインドフルネスを受け入れたとは言えない。でその証拠に今曹洞宗のなんかで非常に強いマインドフルネスに対する疑いの念というのがある、ね、ですね。ここら辺私ごまかさないですよ。禅にもマインドフルネスありますな、そんなこと言わないでください。ないですよ普通にはね。もちろん究極的にはあるんですけれども、究極的な話であって、普通にはないです、ね。だからなんかマインドフルネスの一般的な最初の一般的なイントロダクション的なレクチャーなんかでは、禅にもマインドフルネスがあるよねなんてことを言いますけれども、そんな簡単な話じゃないってことですね。でそこら辺をね、ちょっと私みたいな現場をずっと生きてきた人間が言わなきゃいけないかなと思います、ね。そこら辺はちょっと覚悟して聞いていただきたいと思います、ね。はい。でちょっとね、あ、ごめんなさい。お母さん起きて、来てる？はい、告知、あ、ごめんなさい、もうかなり時間過ぎちゃって、告知ねちょっとだけしとくと、だから今度の土曜日ですね、3月の4日の午後から、午後の2時半ぐらいから駒澤大学の禅堂で、やりますね。まあ私が大体お話をして、その後ちょっと隣の駒澤オリンピック公園に、ウォーキングメディテーションできたらいいかなと思うんだけど、ちょっと時間とかね、天気とか人数とかでどうなるか分かんないけども、だから最初の回はねちょっといろんな試行錯誤が続くと思いますのでね。で帰ってきてから、板橋さんによるプラナヤマがあって、でその後瞑想をねします、座禅をしますね。でそして質疑応答して、まあ、5時半過ぎぐらいに解散ですね。だからまあ正味3時間のね非常にコンパクトな、座禅会ですね。まあ3時間というと普通のお寺さんから言うと長いんですけど、一般で言うと、まあ、一般はもう延々と6時間7時間やるので、今日も10時からヨガはやってますんでね。日曜座禅会の時ね、必ず午前中はヨガやってますので、座禅ね、体が痛い、ね、硬い人は、10時からのヨガから来てください。ものすごく、いいヨガですので、本当に、座禅できる体になりますのでね。ぜひぜひ、特に座禅を身体的にできない人ですね、座禅の座法ができないね、足が股関節が硬くてとかね、そういう人は必ず10時から来てくださいね。板橋さんが全部指導しますの でその時はお弁当持ってきてもらって食べてから1時から、ね、座禅会ってね、そういう形ですね。はい。で、あ、そうか、そうか、あとそれと接心ね、お彼岸にまた京都の方でやりますので、ぜひおいでください。お彼岸の春分の日を挟んだ、金曜日から、ね、火曜日までやりますので、まあ、木曜日の夕方に来れる人は来てくださいね。で最近どうもね、男女の比率が 逆転してしまって女性の方がちょっと多いので、だから寝る場所を多分また入れ替えなきゃいけないかなと思ってますね。ですからまあ男性女性ともにちょっと問い合わせてください。ね、無理だったら無理ってことはありますけど、まだまだ男性女性とも大丈夫ですね。はい。で、京都のその場所は隣が法然院さんなんですけれども、法然院さんでいつもウォーキングメディテーションするんですけれども、9月のね、3日の日に、いよいよ法然院の中で、座禅会ができることになりました。あの梶田住職っていうんですけども、梶田住職からあの OK のメールいただきましたのでね、これはもちろんまた夏頃にちゃんとお知らせしますけれども、ね、はい、そんな感じでね、やっていってますね。で、なんていうかな、あ、それとね、あと沈黙の話なんですけども、今映画の沈黙ですね、やっぱりね、あ、私ももちろんこの間月曜日見てきたんですけれども、あのヒットする映画ではないんですよ。でヒットする映画ではないからレベルが低いとかそういう話ではなくて、とてもではないけども、あれはなんていうかな、それこそあの君の名はとかね、あの、この世界の片隅にとかね、ああいうものがね、君の何百万人でも言ってますよね、いうふうな何百万人が見るような映画では全然なくて、やっぱりちょっとあまりにも無ごたらしい、ね、拷問の場面がたくさん出てきて、ね、まあそれはまあちょっと役者さんたち大丈夫かなと、本当にもうねえ、あんなあの海に放り投げられてあの溺れちゃうんじゃないかとかね、本当に散々心配になっちゃうし、あのこの間一番新しいスターウォーズですね、スターウォーズ、あのあこの間ちょっとスピンのが出ましたけど、スピンのじゃなくてね、あの、のとこに、ダース・ベイダーのね、の新しい、カイロ・レーンっていうのが出てきて、まあ、ちょっとあのレイさんとバチバチやるんだけど、でそのカイロ・レーンになった、ね、役者さんが神父さんになってね、日本にやってきて、で、まあ、それでまあとんでもない目に遭うっていうね、いうので、だからちょっとね、見て、私もちょっとはっきりで見ていて辛い映画ですね。だからあれが何百万人見るはずもなくて、まあもうそろそろ終わっちゃいますね、1ヶ月足らずでね。だからあんまりヒットはしなかったんでしょうけれども、ただ私みたいな立場の人間ちょっと見とかないとダメなので、まあ、見ましたけれども、まあ、ちょっとね、ちょっと私も感想まとまってないので、まあ、多分これを沈黙を主題として終わって話すことは多分ないと思いますけれども、ちょっとあまりにも、微妙な話題になってしまうのでね、ただまあちょっと一つだけ言えるのは、まあそこで、あそこでっていうのは、まあ、17世紀前半ですね、もう江戸時代が、江戸の幕藩体制がしっかりとね、もう大阪の冬の陣が、夏の陣がどうなったかね、この間、ね、真田まで見ましたけれども、ね、豊臣が全部滅んで、で徳川の世になって、で徳川も日本全国を完璧に支配して、ね、そして最後の不安の種がキリスト教だったわけ でそのキリスト教を本当に根っこから取り除いたわけですね。でその取り除き方があまりにも残酷でだったんですけれども、だからその時に、まあ、だからあれはあくまでもフィクションで、遠藤周作さんのね、であれが本当に 事実だったわけも事実かどうか分かんないですけれども、まああのようなことは確かにあったんだろうなとは思いますけれどもね。で実際に、キリスト教がそこで滅んだというのは確かだし、で日本人全員が、まあ、いわゆる檀家制度がねできて、だからクリスチャンじゃないっていうことを証明するために自分は仏教のお寺に所属しているっていうことが、その証明になったわけですよね。だからそのダメージっていうのはキリスト教ももちろん受けたし、だって第一神父さんが全員殺されたり、あの、まあ、コロムの頃ね、帰郷ですね、したりね、していたんで、まあ確かに当然受けた、もう一番激しく受けて、それであの信者さんは全員もう地下に潜ってね、ところでもう一応クリスチャンというのが日本にはいなくなってしまった。なんだけどもあの時やっぱりダメージ受けたのは仏教も同じで、なんかわあこんなことやったらもう仏教もキリスト教も両方ダメになるよねっていうような本当ダメになり方を、まあ、少なくともあの映画の中ではしていて、でどういうことかっていうと、もう簡単な話で、この世を超えたものをもう認めないっていう話になるんですよね。でこの世を超えたものを認めない、っていうのはこれ非常にわかるんですよ。なぜかっていうと、この世界の権威にとってはこの世界を超えたものを知っている人っていうのは怖いんですよね。それはわかりますよね。だってこの世界、要するにこの世界しかなくて、この世界の中で経済的な政治的なパワーを握って、そしたらお前俺に全部従えよってと思ってたんだけども、この世界を超えたものを知っている人たちは従わないじゃないですかね。なんであんたの言うこと聞かなきゃいけないんだよってね。だってね、徳川の将軍より神様の方が偉いでしょって言われてもそれまでじゃないですかね。それはその通りで、だからこの世界を超えたものを知っているっていうのはこの世界の支配者たちにとっては常に恐怖だったっていうのは分かって、でその時に何て言うかな、この世界を超えたものっていうのがあのなんか否定されちゃったのかなっていう気はしますね。そしてこの世界を超えたものがあるからあの踏み絵を踏まないで殺されていった人たちは、まあ、全員殺されちゃったわけでですね。だからそういう人たちはもう全部いなくなっちゃって残った。だからまあ私らが踏み絵なんか絵だから踏んじゃえばいいのにと、まあそうやってもちろん誘うんですけれども、だけどもそれを嫌だって気持ちも分かるんですよ。私は本当にもうそんなにそこまで言ったら私は踏まないぞっていうふうになるのは私も分かる。私ももしかしたら多分踏まないと、踏むか踏まないか分かんないんですけど、なんか意地張っちゃって私もう死んでもいいから踏まないって私多分なるような、あの見てて思ったんです。みんな観客は踏んじゃえばいいと思うんだけども踏まないんですよ。で踏まない気持ちものすごく分かるじゃないですかね。あんな単なる絵なんだから踏んだっていいんだけど、で踏んだって別にイエス様は多分怒らないっていうのが、まあ、遠藤周作のテーマなんだけども、あのだけど踏みたくないっていうね、いうのもものすごく分かりますね。はい。でそれでね、で今日はちょっとこの不毛念について徹底的にやりましょうね。いいですね。あの今あのマインドフルネス ていうものが、創造主の人にとってはちょっとピンとこない、あるいは心理的抵抗があるってね、いうものでしたね。でそれは、私が非常に他ならない、私自身が分かる。なぜそれは1980年代の終わりに私自身が、私と一緒さんが強烈にアメリカで感じたことだから、ね、でそうなんだけども、それであるからこそね、ちょっと話を聞いていただきたいんですけれども、いいですか。あのそれとね、仏教 3.0 について、この 3.0 もあの、それと今念っていうのとね、あの、全部関係あるんですけども、どういうことかというとね、だから仏教 3.0 の 3.0 っていったら何なんだってね、多分非常に素朴に思うでしょうね。まあ創造主の人、まあ要するに私らの本を読んでなくて、私のポッドキャストも全然聞いたことなくて、でその上で仏教 1.0、2.0、3.0 ってね、何なんだってね、言うので、まあ今日ね、今日半分以上の方がほとんど毎週来てる人たちなんで、まあ耳たこでしょうけども、まあ今日新しく来てる人もね、かなりいるので、もう一回説明しますよ。ね、簡単な話なんですよ。仏教っていうのはね、一番大事なのがブッダっていう人で、ね、それからこう流れてきて、でこれが現在だとして、ね、でここのある時点において、でこれ大体紀元前前後なんですけれども、まあ一つの大きな、なんていうかな、ゲームが変わったっていうね、いう、時期があるんですよ、ね。まあ、どんな、世界でも同じじゃないですか、ね。でそしてそのゲームが変わったっていうことを受け入れた人と受け入れない人が当然出てくるっていうのも、どんな世界でも同じですよね。どこまでいいですね。で、でその後の仏教ってどうなったかっていうと、そのゲームが変わったことを受け入れた人たちと受け入れなかった2つに分かれちゃったわけね。でゲームが変わった人たちのことを大乗仏教って言います。そこいいね。でゲームが変わるのを受け入れなかった人たちはもちろんたくさんあるんですけれども、でも今現在ね、21世紀になってこの地球上にあるいろんな仏教の形があるんだけれども、そこに一番近いのがテラワダ仏教というね、タイ、ミャンマー、スリランカに広がっている仏教ですね。テラワダ仏教ですか、そういう話なんですよ。で そのゲームが変わったのを受け入れた大乗仏教っていうのは、主に2つのルートを通じて地球上に広がっていって、で1つがもちろんシルクドートを通って中国、朝鮮半島、そして我が国へ来た流れですね。それともう一つがもちろんヒマラヤから直接チベットへ行った流れですね。まあ、これが、まあ、仏教史の大雑把な地図ですね。いいですか。でじゃあ私らは何って言ったら、このゲームが変わった後の仏教が中国から朝鮮半島とて日本へやってきた。いつから？所得大使の頃からですね。だからもう1400年、1400、500年経つわけですよ。で、問題は私らはそれしか知らなかった。ゲームが変わった後の仏教しか。ですか？で、それを仮に今、日本サイドから言うと、日本サイドから言うと 1.0 なんですよ。いいですか。そうですよね。これ 1.0、2.0、3.0 で、これ現代の日本人にとってって話だから、歴史的なのとちょっと順番違うんですよ、ね。だからあくまでもゲームが変わったのが日本へ来ました、1500年前に。そしてそれがずっと続いてきました。だから我々にとってはそれがネイティブな仏教なわけね。だからそれを 1.0 と呼んでるわけですか。そしてだけども、こういう ゲームが変わった後の仏教とは別に、ゲームが変わることを拒否した仏教があって、それがテラワダ仏教で、それがあのタイとかミャンマーとかスリランカにずっと現代でもあの栄えていて、で特にスリランカはちょっとヒンズー教が半分ぐらい、半分かぐらいあるけども、タイもミャンマーも完全にテラワダの国ですね。あのそうなってるわけね。で、だから当然このゲームが変わった時にバチバチバチバチっていうバチバチがあるの分かるでしょ。もうこれはもうどこの世界だそうじゃないですかね裏切り者とかね、この頑固者って当然なるに決まってるんですよね。で、だけども私の先祖はこれをこのバチバチっていうのをテキストでしか知らなかったのわけね。だって見たことないんだから、違う流れを。だから道元先生見てないんですよ。道元先生もタイのお坊さんに会ってないんですよねミャンマーのお坊さん会ってないんですよ、道元先生も。あとチベットのお坊さんにも会ってないわけね。そんな人たちがいることすら、まあ、テキストには書いてあるけども、正門円覚の輩とかね、少女の輩とかね、あのそういうふうにテキストに書いてある。そんなの実物に会ってないんだからね。そこは理解してください。いいですか。だけど、この今言ったテラバダの流れっていうのはここ20年で日本に入ってきたわけね。知ってる。それはわかりますね。で、今本屋さん行くとそういう本が山ほどあるわけ、ね、そしてタイとかミャンマーとかスリランカのお坊さんたちが、盛んに説法されていて、そして日本人の何人かもそういうとこへ行っていくってことね。ってことはどういうこと。つまりこの2000年前ぐらいにバチバチバチバチバチバチバチバチってやってたことを今我々は経験してるってことなのよ。いい？ここ でこのバチバチが今のバチバチになってるってね、そういうこと。大丈夫ね。ここら、そこら頭入ってますね。でこのバチバチの一つの要素が、このマインドフルネスなんですよ。いやちょっと待って、そこら辺ちょっともう一回整理しますけれどね。いいですか。だからあのでしかもこのここ20年の間のバチバチっていうのは本当にどっかのテキストに書いてあるとかいう話は、目の前のこの人と、ね、目の前に全く違う伝統のお坊さんが目の前にいて、そのお坊さんたちが話をして、で自分自身もそういう場所に行って、ね、経験して、でそれを如実に知ったということですね。はい。でじゃあ当然ってことはどういうことかっていうと、この、今ゲームが変わったって言いましたよね。でどういうふうにゲームが変わっちゃったの。要するにルールがまあ全部変わっちゃった、前提条件が変わってしまった、そのくらい激しい変化があった。でそしてそれがそのまま現代も流れてきちゃってるから、この2つの仏教というのは全く違う仏教なんですよ、本当に。でそれがどれくらい違うかっていうのは、まあなんていうかな、ちょっと外見上いろいろ見ても、まあまあ確かに日本の坊さんの衣とこういう衣も違うしね、あって、まあその外見も大事だけども、大事なのは中身でね。で中身は一体どこが違うのっていうところで、このいつもやってる内山老師の、図ですね。このいわゆるの第四図ですね、いろんな人がいて、いろんな人がいて、ね、まあこれは普通の世間ですよ、ね、これ第四図大丈夫ね。分かんなかったら仏教三大ゼロの110ページ見てくださいね。どこが違うかっていう、この 人間とは何かっていうところで、こういう、いう私らは、まあ、単にこういうものに過ぎない、こういうものというのはどういうことかというと、この肉体があって感情があって神経があって、ね、そしていいものに対して、惹かれて執着して、嫌なものに対して怒ったり恐れたり不安に思ったり、ね、そこで、それだけじゃなくて、このいいものはみんな欲しがるから、お互いに喧嘩になったり、嫌なものをめぐってまた喧嘩になっていって、だから常に何かを欲しがったり、何かに怒ったり不安に思ったり、そしてお互いに喧嘩し合ってるね、そういう、ところですね。でそれに対して、私らが今第五図って言っているのは、ずっと言ってきたように、ここでね、このこれを、こういう世界を見ている私ですね、でそうなんだけども、問題はそうではなくて、で、まあ、最近はもうこうやって書いてるんですけども、まあ、これでこれを見ている私がいて、でも実は、まあ、一応こういう私を書いた上で、私いつもこれ消してますよね、こうやって消して、ね、でこの消しているこの今としては何もないとこですね、この何もないところで、これが我々の本質なんだ。つまりこういう形のある肉体があって、シンキングがあって、感情がある私と、何にもない私、今までの散々使ってきた言葉で言うと、雲としての私と青空としての私、形のある私と形のない私、もういくらでも言えるよ、これと無意の私と無意の私、ね、で、般若心経だと色の私と空の私ですね。で大事なのは、この私っていうのは実はそういうふうな二重構造になっていて、私はそういう形ある存在であると同時に空なる存在でもある。だから空なる存在であると同時に形のある存在でもあるっていうね、これは散々言ってきました今まで、ね、でこれはもうまさに般若心経そのものですね、般若心経そのものだし、もう大乗仏教というのは全部この考え方に立っています、ね、でだから、この、さっき言ったように、ゲームが変わったっていう時に、どういうふうにゲームが変わったのっていうのは、もう般若心経を読めばもう一発なんですよ。っていうのは、般若心経っていうのはゲームが変わった宣言のお経で、このゾンサーケンツェリンポチェに言わせると、まあ、多くのお経はね、あれは子守歌だっていうわけね。子守歌ってどういうことかっていうと、今赤ん坊が泣いてるから、赤ん坊を寝かせるためにね、あ、平塚さんいい子だいい子だいい子だってね言って、平塚さんがね、あと騒いでね、ぐずっているのをなだめるのが主な目的だから、その時子守歌っていうのは別に真理を言う必要ないじゃないですかね。ぐずっている平塚さんの心が落ち着いて眠りに陥ればいいわけだから、ね、だからそれに対して般若心経っていうのはストレートにもう真理そのものを言う。だからそんなこと聞いたら平塚が寝れなくなっちゃうわけね、うん、そういうお経なんですよと、まあ、ケンゼリもじゃあおっしゃってたんですけれども、まあ本当その通りだなと思います。だからドストレートにこれが真実なんだよってね言うんですよ。で毎回般若心経さっきも読んだけど、これとんでもないお経だなと私は思うのね。あれだけ短い、中にもう どんどんどんどん論理が展開されていて、で真理そのものを表している、ね、色即是空、空即是色、ね、色即是空、空即是色、いいですね。だからこれが我々の本質なんだよねっていう、ことを、分かった。つまり今までは私はこういうこの第四図の中のこれだったわけね。でそしてそれが、いろんなあのむさぼりとか怒りとか、満ちていて、でそのために苦しんでるからそういうものをきれいにしなきゃいけないよねっていうのが修行だったわけなんですよ。いいですね。できれいにならなかったわけね。ならなかったわけですね。だけども今、何をこのゲームが変わる前に発見したかっていうと、実は自分っていうのはこういう空なる存在なんだってことを発見したわけなんですよ。そうすると全部ゲームが変わっちゃうわけなんです。今までのゲームはこの汚れているこれを一生懸命きれいにしようっていうそういうゲームだったわけね。でところが今私らは実はこの形としては汚れてるけれども、でも本質的には空なるものなんだっていうことを見た。でそれをいつどういうふうに見たかっていうと、これはもう何回も説明してきたように、これを、この中でヴィパッサナしていくうちに、だんだんだんだんとこれがバラバラになって粉々になって、そしてとうとうこれが、消えてしまうね、消えてしまう段階まで行って、その消えてしまう段階を認識しているものっていうものを発見することによってっていうね、ことなんですよ。いいですか。でそしてそれを、こういう瞑想っていうのは今でもテーバの国へ行けばできますね。でそうなんだけど、ただテーバの人たちはそういう瞑想しても、でも実は自分の本当の本質はこうだよねっていうふうなふうにはいかないんですけれども、まあ、それにはいろんな理由があるんですけれども、だけどつまり今までだったらとにかくこのここにいる私をきれいにしようよねっていうことを散々やってきたなんだけども、でも実は本当の私はこうなんだよねってなったら、別になんかもう掃除するとかいう話ではなくなっちゃうわけですよね。だからその時に全部が変わっちゃったんですよ。ゲームそのものが変わった。いいですか。で、まあちょっとこれはね、もう散々も今まで話してきたことだから、今日それが今日のポイントではなくて、これについてはもう散々話したから、過去のポッドキャストを聞いてください。これについてまだ私完全に本には書いてないんですけれどもね、このあたりはちゃんとした本にまとめますけども。いいですね。で私の本質はこうなんだよね、空なんだよね、だからもう掃除とか必要ないし、あるいは、無明がどうのこうのっていう因縁、縁起、あ、因果のね、法則からもある意味利用自由だよねっていうここですね、っていうようなことが、まあ、ハネシグには書いてあるわけですけれども、無明ね、薬無明人ってね。でそういうことを経験するから、したから我々はこの大乗仏教の本質がわかる。つまりゲームが本当に変わった時のことを経験して、でそれでそれだからこそ、あ、これ完全にゲームを変えなきゃいけないよねって分かる。それがないと、この 大乗仏教の本質っていうのは分かんないんですよ。無理なんですよ。だから私らが、このゲームが変わった時に2000年前にバチバチとゲームを変えることを支持した人と支持しなかった人、拒否した人がバチバチやったのを今、この20年の間に私らバチバチやって散々、やって理解して、そしてこのゲームが一体どの時点でどういう必然性を持って変わったのかっていうのをはっきりと私らは知ったわけね。でその時に何て言うかな、大乗仏教の一番本質的なところが初めて分かった。ね、つまり何が言いたいかというと、ゲームが変わったのは2000年前 で変わった後のがずっと続いてきちゃって今の日本の仏教に流れてきてるんですけども、それだけを見る限りはゲームが変わったことの意味っていうのは分からないんですよ。悪いけれども、で私らはゲームが変わる前の仏教と出会うことによって初めてどこがどういう理由でゲームが変わったのかが分かって、そうすることによって大乗仏教の意味が初めて分かったって、そういう話なので、それを仏教 3.0 と呼んでるんです。いいですか。でだから仏教 3.0に私興味がない、大乗仏教徒っていうのは私は分からない、あなたは大乗仏教を本当に今まで理解していたの、自信を持って、ごめんなさい私は理解できなかった。例えば曹洞宗だったらば止観他座で、止観他座の根拠は道元円通だから、道っていうのは全てが通じていて全てが完璧で、だから止観他座すればいいんだよ、だからなんか汚れをきれいにするっていうようなことではないんだよっていうことを言ってたね。だけどこの道元円通をどうやって知るのよ、そういう話じゃないですか。じゃあそれはただ信じればいいのかっていうね話になって、その道元円通そのものを知ることですね。それが、私には結局分かんなかった。で私がもう散々、いろいろなことをやってきた果てに、あ、道元円通っていうのはただこのことを言ってるだけじゃないね。だから道元円通を信じるのではなくてダイレクトに知ることっていうのは可能なんだって、そういう話なんですよ。で、あ、道元円通って言われても困るか、ね、ちょっとこんな、まあね、道がもともと窓だけで通じてるってことね、まあいい、まあ、これもいい、まあ、今日はちょっとこれそういう話じゃないから、ね、っていう話なんですよ。つまり仏教 3.0 っていうのは大乗仏教の本質を我々はダイレクトに知ることができるんだよって、そういう話なんですよ。まあ、それはお前の妄想だという意見ももちろんあるのは知ってますよね。ね、で その時に、この不毛念と毛念っていうのがねが鍵になってきます。でじゃあいよいよね、止観他座の話になっていきますけれども、これはもういいね、ここまでいいですね。で、今ね、ですね、女が出てくるんです、女が。 はい、忘れると妄想のものです ね,、ねでこれど何が言いたいかというと、はい、じゃあ これでね、読んでみましょう。八大人格ね、454ページですね、5つには不毛念、また主少年と名付く。法を守って失せざるを名付けて少年となす。また不毛念と名付く。仏曰く、何だちびく全知識を求め全五条を求むる。不毛念にしくはなし。もし不毛念ある者は、もろもろの煩悩を除く、すなわちいることはたばず。このゆえに何だち常にまさに念を接して心に置くべし。もし失念の者は、すなわちもろもろの苦毒を失う。もし念力堅固なれば、五欲の俗の中にいるといえども、ために害せられず。例えば鎧を着て陣にいるに、すなわち居するところなきがごとし、これを不毛念と名付く。で、6番目をちょっと読んでみましょうね。6つには、主善成。法に従して乱れざるを名付けて善成という。仏曰く、何だちびく、もし心を接する者は心すなわち情にあり、心情にあるがゆえによく世間の消滅の発想を知る。このゆえに何だち常にまさに将軍してこの情を主従すべし。もし情を得ば真すなわち参ぜず、例えば防水のゆえのよく抵当を知するがごとし、行者もまたしかなり、知恵水のためのゆえによく禅定を主して露出せざらしめよ。これを名付けて定となす、ね、でこれね、どういうことかっていうと、最初に戻って言うと、この唯教行ねっていうのは、お釈迦様の最後の日の最後の説法と言われていて、でだからあなたたち修行者、こういうことしなさいよ、こういうことしちゃダメだよってね、いう話。でそういう時に、なんていうかな、どうでもいい話します？するわけないよね。一番大事な話ですから、するわけないじゃないですか。ね。だから、有教行自体が一番大事な話の集まりなのに、でその中でも特に8つのものを、最重要なものとして、捉えたわけね。ですか。で、8つのうちね、最初は性欲知足とかっていう、まあ心構えみたいなものなんですよ。ね。あとは努力しなさいよとかね。ね。で特にこの何々しなさいよの、もう核の部分ですねが後半の4つで5678ですね。で5番目が不毛念、6番目が修善成、7番目が修知恵で、8番目が不戯論となるんだけれども、となると8つのうち、まあ大体わかると思うけども、まあ最初は心構えみたいなもんで、で大体もうエッセンスをだいたい5番か6番に入れるっていうのは分かるじゃないですか。だいたいそうですよね。で、8番目にはまあちょっと付け足しって感じでね。だからどうせこんなのは5、6、7が一番重要なのに分かるじゃないですか。いいですよね。じゃあ5、6、7なんだっけ？不毛念、禅定、そして知恵ですよ。ね。だけどこの不毛念の毛念、これが分かんなかった、ピンとこないんですよ。つまりそういう最重要なもののうちのそのまた最重要なもの、だからお釈迦様このままこの後死んじゃうんですよ。死んじゃうというのは失礼だけども、でその時に余計な話なら冗談なんか言うわけないじゃないですか。で一番大事なことを板橋さんに言い残して死ぬわけね。そういう一番重要なとこなんですよ。でその重要なとこのうちの8つさらに重要なものがあって、8つのうちさらに重要なものってのは5、6、7なわけね。 いいですか。だけどそれほど重要なもののはずなのに5番目の不毛念がピンとこない。どうしてなんでピンとこないっていう証拠があるんですか。あるんですよ、本当にあるの。でどうしてピンとこないかっていうと、 こっちの毛念ね、妄想の毛念の風に、いいですか、こうこの字を見てこういう風に読んじゃった歴史があるんですよ。わかる、言ってることで、これは私がアップデートのする仏教の中でも書いたんですけども、まあ、実は若き日の内山老師がね、もう運水として忙しくてで勉強会があって、内山老師はこの不毛念のところがね当たったわけね。でまあ、パッと見たわけね、パッとテキスト見て、でパッと「ああ」っていうふうにこっちを読んじゃったね、妄想の。あ、分かった分かった、要するに妄想しないことですねってね。で妄想しないことっていうことをペッペラ後で喋ればいいなと思ってたわけね。で実際に当日になってよーく見たら、ちょっと待てよ、こうじゃないぞ、こっちだぞって、ね、こうじゃないぞ、こっちだぞってね、ことに気づいたって、そういう話なんですよ。ってことは逆に言うと、これをこういうふうに読んでたってことでしょ、ね、そしてもう一つ証拠があって、これは八大人格ってものすごく大事だから、よくパンフレットかなんかになるんだけども、このパンフレットで堂々とこっちの妄想の毛を書いたパンフレットがあって、あるんですよ。でそのパンフレットも曹洞宗 のパンフレットで、非常に大事有名な先生が構成したやつで、でそういう、だから印刷する前にね、目を皿のようにしてこうやってチェックするわけじゃないですか。でそのチェックの目も逃れたわけね。そのぐらいこれを不毛念、忘れる方を妄想の毛と読むようにできてるわけなの、我々っていうのは、心は。なぜ、簡単ですよね、念が分かんないからなんですよ。だからこれで分かるのは、まあ不毛念はこれ分かるじゃん、妄想して、平塚妄想しちゃダメだよってね、簡単に分かるじゃないですか。だけど妄想しちゃダメだって簡単に分かるけども、念を忘れちゃいけないよってこれ分かんないよね。まあそれはまあ多少大事だけども、最重要の最重要っていうほど大事かって話なんですよ。わかります。で今ここは最重要の最重要の位置にあるんですよ、これが。だけどもどう考えたって最重要の最重要とは私には感じられないっていうのが正直な気持ちだったわけ。だからそれを妄想の妄と読んじゃったわけ ね。でところが、この遊興行を寺場の人が読んだらどう思うかというと、ああ、豚がいつも通りのこと言われてるなって終わりなんですよ。わかります？豚がいつも通りのことね、なんだちお坊さんたちをね、本当の先生とか、ね、本当の助けを求めるんだったらば、このマインドフルネスを忘れないってこと以上に最高のものはないんだよ、ね、マインドフルネスを忘れないってことさえしていれば、あらゆるね煩悩から、逃れられるんだよ、ね、それはちょうど戦争の、ね、戦場の中に入っていっても、鎧さえ着ていればいろんな矢が飛んできても大丈夫なように、だからね、お母さん、ね、マインドフルネスをずっと持っていれば、お母さんがね明日会社行っても大丈夫なんだよってね、そういう話なんですよ。ってことはどういうことですか、マインドフルネスっていうのがどうもピンとこなかったってことなのね。だから明らかに マインドフルネスっていうものが大事なんだよっていう、非常に素直に読めば読めちゃうような文章なんだけども、実はマインドフルネスがはっきりしないから、なんで念を忘れないってことがそれほど最重要なポジションにあるのかっていうのが理解できないような、そういう構造になっている。不毛念あるいは主少念ですね、少念を守るね、 keep right mindfulness とかね、don't forget mindfulness とか、ね、be mindful とか、もうそのままティクナタハンさんやテラバの長老たちの言葉に素直に翻訳されて、テラバの長老たちやティクナタさんがこの読んでは、ああブッダはその通りだねっていう、そういう当たり前なのが分かんなかった。分かんなかったって、まあ、ここまでいいですね。じゃあなぜなのっていうと思うと、さらにね、ここまでは私何回も言ったと思うんですが、今日言うことは多分初めて言うことです。これから言うのはね。で、ここまでね。で、それと、マインドフィネスっていうのを、士官多山の人たちがなぜ、心理的な抵抗があるのかも分かるんですよ。つまりどういうことかというと、士官多山ね、最高泥師がもう典型ですけれども、要するに自分のエゴイスティックな目的のために座禅しちゃいけないよっていうことを散々言われるわけね。あの老師座禅して何になるんですか、何にもならぬってね、何にもならぬってねいう、座禅したってへの役にも立たないってね、だからもう座禅して何か欲しい何か欲しい何か欲しいってねいう人たちばっかりだったから、座禅しても何にもならぬってね、いう、何にもならぬ座禅を一生するね、そういうポジションなんですよ。まあわかるじゃないですか、そうね、言いたいことはね、言いたいことわかるんだけども、でそれとじゃあマインドフルネスとか士官多山っていうのはどういう関係になるの。はい、ここはね、ここは多分今の外市の主流の人と私とは多分考えが著しく違うところだと思います、ね、でだけどもそれはね、さっきの第五図を考えてもらえばいいんですけれども、この私ですね、こっちの私ね、空なる私ですね、だから士官多山っていうのは要するに今からお掃除しなくていいよね、なぜもうすでにあなたは空なるものだから、あなたは完全なものだから、でこれを自覚するのが士官多山だったわけね。いいですか。でこれをようやくゲームを変えなきゃいけない必然性に目覚めた時に私らは知ったわけなんですよ。要するに大乗仏教の本質のところを知ったわけね。いいですか。で座禅しても何にもならんとかね、あれはああいうのは一体何だったのって言ったら、それはこっちの第四図のこの人たちですねが、一生懸命なんか掃除をしたい、掃除してきれいにしたりとかね、なんかきれいにしたりとか、あるいは何かいいものを得ようとかね、そういうことをしてもダメだよね。だから私らはそういうことを一切しないで、何もしないでただ座っているんだ。さあこれが正しいのか正しくないのか、これはイエスでもありノーでもあるんですよ。じゃあ最初ノーの方から言うね、正しくないっていうのは、じゃああなたはただ 何もしないでいた時に本当に何もしないでいるのってそんなことないんです。どうせいろんなこと考えちゃうんで決まってるじゃないですか。でどうせいろんなシンキングを考えちゃって、だから士官座って言いながらただシンキングしてるっていうことの方が圧倒的に多いわけね。だけどその時にここで何かしようとするともう途端に士官座の原則に反しちゃうから、もうその心を使って何か瞑想テクニックとか何かをすることがもう原理的にできないんですよ。で私は士官座の道場にいたから分かるんですけれども、士官座の道場っていうのはこの呼吸を見るってことすら一切やらないです。その体については徹底的に言うんですけれども、その、右足をどうするか左足をどうするかね、あの手をどうするかっていうんだけども、心については一切インストラクションがないっていうのが現状ですね。でなぜないかっていうのも理由わかるんですよ。瞑想テクニックを何とか やろうと思うとここで何かすることになっちゃって、そうすると士官座の、原則にいきなり反して、何にもならぬ座禅じゃなくて何とかしようっていう座禅になっちゃうからっていうのが、理論なんですよ。これも分かりますよね。じゃあなぜ一方案ではこういうテクニックを使ってるのかっていうと、ここへ行くためですね。つまり士官座っていうのはこの第四図のこの私が、今までの私が何にもしないことではなくて、なぜかというとこの第四図の私が何にもしないってことはすいません、できません。なぜ第四図の私である限り何かせざるを得ないから。そしてそれが体をただね動かさないで完璧な座禅の姿勢になって、そしてだけども一切瞑想テクニックは使わないでってなった時どうなるかというと、どうしようもなくティンキングが止まらなくなってしまうわけね。じゃあ私らは士官座でどうしたらいいのって言ったら、もう簡単な話でこっちへ来るしかないんですよ。わかりますね。こっちっていうのは、空なる私ね、青空としての私。だから当然私らは、このこっちからこっちへ来るまでは、瞑想テクニックが使えます。体の感覚を見るとか呼吸を見るとかね、だけどもそれは、この第四図の中でああでもないこうでもないしようっていうことではなくて、でそれは無理でした。例えば呼吸を見るって言っても今までの我々の心が呼吸を見るってことはできない。呼吸を見るってことはどこでするのったら、ここでするしかないわけね。この空なる場所で、いいですか。でそして、この間熊野さんと徹底的に話し合ってはっきり見えてきたのは、マインドフルネスっていうのは実は第五図の私からの視線なんだということですね。だから士官座の人たちがマインドフルネスに対して、恐怖を覚えるのは分かるんですよ。なぜマインドフルネス、何かに対してマインドフルだから、そうすると士官座の原則とぶつかっちゃうように感じるのは非常によく分かるんですよ、ね、だけどそれはマインドフルネスに対する根本的な誤解であって、マインドフルネスっていうのは実はこの第五図の私、青空としての私、空なる私のところに立った時の視線ですね。ですか。そしてそこまでは私らは、行かなきゃいけない。第五図の私にある瞑想テクニックを使うなりなんなりして、ね、だから、それを今士官座 3.0 と呼んでいて、我々は士官座はすぐにできるとは思っていません。この私らには士官座っていうのはできません。ただぼーっと座っていたって、それは士官シンキングであって士官座ではないです。だから我々は 何をしなきゃいけないかというと、士官多座ができる場所に移動しなきゃいけない。どうやって体の感覚を見ることによって、呼吸を見ることによって、慈悲を深めることによって、でその時にのみ我々は士官多座ができる。その時はもう、もう何かマインドフルネスの対象とかはもう落ちていくから。そういうことですね。ですから、なんていうかな、士官多座を保証している道元円図、それをただ信じるだけなんですか？あるいはそういうことにただするだけなんですか？そうではなくて、どうもと円図、ね、あなたはすでに完璧であるよっていうのをダイレクトに知る。仏教史の中ではそれをダイレクトに知った人たちがゲームを変えたわけですね。だから我々は当然同じことができるし、あるいはしなきゃいけないと思います。はい、でそれがね、ちょっと今日は駆け足で言ったけれども、それがマインドフルネスと士官多座と、仏教 3.0、2.0、1.0 の大まかな、描写ですね。一応これが、まあ今日のちょっと非常に話としては雑な話なんだけども、まあ一応たたき台としてはそんなもんですね。はい、だからそれは、こういう座禅は何にもならないのかっていうと、まあ確かに何にもならないんですよ。で、あるいはもう 何かする必要ももうないわけね。それはその佐々木朗希氏の言う通りです。ね、この、ここが、この、ね、青空としての私が、さあこれから何かするぞなんて、そんなことする必要全然なくて、何にもならなくて。で、この何にもならない、っていうことが理解できたら、この世の全てのものを乗り越えていくことができる。でそれは確かに為政者にとってはね、恐怖っていうのはそうですよね。だって自分たちのオーソリティをもう認めないわけになっちゃうわけだから。でも最近ちょっとここのメンバーの人のお父さんが亡くなったみたいなんですけれども、昨日来てくれて、ちょっとバタバタしてて来れなくてってね、昨日来てくれて話を聞いたら、まあ、お父さんもちろん愛してたんで、してたから肺炎で亡くなった時はやっぱりもちろん涙が出たんだけれども、でもそれはなんていうかな、全てをなくしてしまったってことではない。つまり、我々は、まあ、こういう形ある存在と同時に形のない存在でもある、ね、そしてやがてはこの形のある存在が消えていく、まあ、自分自身がもちろん消えるんだけども、その前にやっぱり家族が消えていくわけね、両親の、ね、でその時にね、本当に何て言うかな、皆さん瞑想しててよかったなと絶対思うはず。なぜ、もし皆さんが自分っていうのはこれに過ぎないよね、形ある存在に過ぎないよねってなったら、今形あるお父さん亡くなっちゃったわけね、形あるお母さん亡くなっちゃったわけね、ということはどういうこと、皆さんは全て失ったことになるんですよ。全て失った、そんなお墓建てたぐらい間に合うわけないじゃないですかね。お祝い建てたぐらいで間に合うわけないでしょ、そんなものはね。お祝いなんて単なる名前書いてるだけなんだし、お墓なんて単なる石なんだしね。だけどやっぱり皆さんはお母さんを亡くしてしまった、お父さんを亡くしてしまったに打ちのめされます。だって当たり前ですよ、そんなの、ね、あれだけ愛していたんだから。だけど皆さんがもし普段からこっちですね、空なるものですね、人間というのは二重構造なんだっていうことを知っていたならば、非常に不思議なことが起こるね、こっちが空なるものね、こっちが形あるものね。で皆さんはとうとう お父さん亡くしちゃった、お母さん亡くしちゃった、でこの形をなくした時に皆さんはこれを空なる存在を強烈に感じます。私もそうだったんだけど、父の亡くなって2年ちょっと前ですけどね、父のこの形あるものがもう止まってしまって、でその時にこの青空の方ですね、空なるものをリアルに実在として感じる、ね、だから今までこの形の方に目が奪われてたからこっちが見えないことって あるじゃないですか。でもその形がなくなることによって空なるものがよりリアルに見えてくる、感じられてくるってことはある。でお葬儀っていうのはそれを感じさせるものなんですよ、ね、だけども今チーンがね流行ってるんですけども、どういうことかというと、まあちょっと手短に言うとね、ここに来ている人、ヨガやってる人が、老人ホームデイサービスかなんかで行った時にデイサービスの人に言われたのが、このお輪ですね、このチーンっていうねは使わないでくれってね言われた。え、なぜ？お輪っていうのは仏壇をイメージさせるからね仏壇は戒名がとかねあって、仏壇、お葬式、死ぬ、わーわー、で特に高齢者はたまったもんじゃないから、だからお輪は使わないでくれって、ね、言われた。どういうことですかそれ。要するにこっちのを感じさせることに失敗してきたってことじゃないですか、ね、お葬儀に失敗してきたんですよ。それはね、お葬儀っていうのは今私らの愛するお父さんお母さん亡くなっちゃった、肉体消えちゃったんですよ、消えかかってるんですよ。それだからこそ今強烈にこの空なるものを感じる絶好のチャンスなのね。だから仏壇が怖い場所っていうのはお葬儀に失敗してきた証拠なんですよ。それが分かれば仏壇っていうのは青空への入り口になるから、お輪っていうのがね、松山さんじゃないけどお輪聞いた途端に呼吸を見始めるとかねいう風になって、だからパブロフの反応が逆なんですよね。お輪を聞くことで呼吸に戻って吸って吐いてで青空に行くのか、お輪を聞くことでわあお仏壇、ああお葬式、ああ死ぬ、ああ怖い怖いってなるのかね。だからどうせだったらばこっちの方に行きましょうよってね話ですね。はい、はい、じゃあ一応ねここまで来ればなぜ、多山の人がマインドフルネスっていうものをに対して心理的抵抗があるのかっていうのは分かります。それはものすごく分かる、要するに多山の原則を破ることになるんではないかってね、そういう恐れを持ってるけども、すいませんそれ間違ってます、間違ってます、そうじゃないの。マインドフルであることによって我々はようやく多山ができる場所に行ける。そしてその視観多座ができる場所からの視線をある意味マインドフルネスで呼んでるっていう、そういう話なんですよ。でこの辺りが今マインドフルネスのど真ん中にいらっしゃる熊野先生とちゃんと通じましたからもう私はマインドフルネスっていうのはある意味完全にアップデートされたと思うし、そのアップデートされたマインドフルネスっていうのははい視観多座ですね。はい、そういうことをねちょっと駒澤大学でサーキュロー氏の、ね、元でやりたいなと思ってる。何にもならぬ、ね、と思います。はい、そういう話でした。質問のある外市の方はぜひ毎月1回やってますのでおいでください、ね、そういうところで、しっかりと話し合いたいなと思います。はい、じゃあ最後ね「衆生無辺誓願度」を読んで終わりにしましょう。 春秋無辺誓願道、煩悩無尽誓願断、法門無量誓願学、仏道無上誓願成、春秋無辺誓願道、煩悩無尽誓願断、法門無量誓願学、仏道無上誓願成、春秋無辺誓願道、煩悩無尽誓願断、法門無量誓願学、仏道無上誓願成。